報告いたします。使徒の働きの2章41から47節までを朗読いたします。使徒の働き2章41節、彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、使徒たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。この聖書の箇所から教会の誕生という題で今日の説教を語りしたいと思います。今年の1月から約半年間かかりましたけれども、私たちイエス・キリストの十字架、そして復活、さらに聖霊降臨と続けて学んできましたが、それら一連のシリーズが今日で最終回ということになります。それら一連の出来事は最終的にはどこに行き着いたんでしょうか。それらの一つ一つの出来事の蓄積の結果として最終的には何が誕生したのでしょうか。教会が誕生したということが分かります。イエス様の十字架も復活も昇天も、そして聖霊降臨も、すべてはこの教会の誕生にたどり着くということであります。教会をこの地に築くということが神様のご計画の中の大切な一部であり、この世における教会の誕生は神様のご計画の大きな前進であったということを私たちはこの箇所を通して覚えることができます。そんな次第で今日の箇所には世界で最初に誕生した教会の様子、姿が記されています。それどんな教会だったんでしょうか。今日の箇所より、それは力と影響力に満ち、実に魅力的な教会だったということが言えると思います。43節には、すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていたと記されてあります。44節45節には、信者となった人々が皆一つになって一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していたというふうに書かれてあります。46節には、毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にしていたと書かれてあります。そして最後の47節では、彼らが神を賛美していたということ、民全体から好意を持たれていたということ、神様も毎日救われる人々を加えてくださったということ、そして一つにしてくださったということがここに出てまいります。こうやって見ると本当に実に生き生きとした活気にあふれる教会の様子というものが感じられるんではないかなと思いますね。その教会には命があったということが分かります。そして一致があったということがそこに記されていることです。今全世界にもうたくさんの数えきれない教会がありますけれども、そのすべての教会はここが出発点ですね。ここから始まっております。そしてこの教会の姿こそはすべての教会の目標です。私たちの教会の目標でもあります。どうしたらこんな教会になれるんだろうか。命にあふれている、そしてそこに一致があるという、そういう教会に私たちどうしたらなれるんでしょうか。今日の聖書の箇所から私たちは2つのことを教えられるというふうに思います。 なぜこの教会には命と一致があったんでしょうか。第一にこの教会が神聖した人々、生まれ変わった人々によって構成されていたということが分かります。今日のこの教会に加えられた人々の特徴に私たち注目したいと思うんですけれども、彼らは前回の話の続きですけれども、皆ペテロの説教によって心を刺された人たち、そして悔い改めに導かれた人たちでした。そしてイエス・キリストを自分の救い主として信じバプテスマを受けた人々でした。そのような人々が3000人ほどもいたということが41節に出てきます。で、この人たちによって教会が誕生したんですね。つまり新しく生まれ変わった人々、イエス様と出会って古い自分に死んで新しく作り変えられた人々、つまり神聖した人々によって教会が誕生したということが分かります。180度の人生の方向転換がなされた人々によって教会が築かれたということがここから分かることであります。その事実を象徴的に表しているのがバプテスマということになります。その日3000人ほどがバプテスマを受けたんだそうですけれども、バプテスマというのはその人がキリストと共に死んでキリストと共に生き返ったということを象徴的に表しています。受洗する方が古い自分に死んでキリストの新しい命によって生かされているということを指し示すという、そういう意味があります。彼らはもはや自分のために生きる人ではありませんでした。自分のために死んでくださったキリストのために生きる人に変えられた。さらに38節を読むと、バプテスマを受けた一人一人に賜物として聖霊が与えられたということも分かります。つまり教会を導いているのは聖霊なる神様です。人間の願望によって教会が成り立っているのではなくて、聖霊の導きの中で教会が成り立っているということ、そのことを私たちはここで気づかされるのではないかというふうに思います。今日の教会は果たしてこのような神聖した人々によって構成されているでしょうか。私たちの中でこのようなはっきりとした明確な180度の方向転換がなされているでしょうか。御言葉によって心を刺され、悔い改めに導かれ、それまでの古い自分に死んで新しい人に生かされるという、そのような神聖の恵みが私たちの中で体験されているでしょうか。もしその部分でまだ曖昧であるという方がいるならば、私たちの心を御言葉の光によって探っていただきたいなというふうに思いますね。イエス様との出会いというのは私たちの人生全体を全く変えてしまうくらいの大きな出会いだと思います。そのような出会いというものが本当に私たちの中で経験されているのだろうか。本当に私たちは神聖し、そしてこの方とお会いできているのだろうか。そのような新しく作り変えられた人々によって教会が築かれていくということ、だからこそそこに命があるということを私たちはこの聖書の箇所から覚えるものでありたいと思います。この誕生したばっかりの教会には命があって、さらに一致があったということを確認することができますけれども、どうしてだったんでしょうか。2番目に、教会の中心はキリストだったからであります。この教会が取り組んでいた内容に私たちは次に注目をしていきたいと思います。42節の言葉を読みいたします。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。 彼ら、バプテスマを受けた彼らはいつもここに出てくる4つのことに取り組んでいたということが示されています。その4つとは、人たちの教えを守るということ、交わりを持つということ、パンを裂くということ、そして祈ること、この4つを教会は大切にしていたということが分かります。まず彼らはいつも人たちの教えを守っていたと、ここに記されてあります。これは私たちにとっては御言葉を学び、その教えを守るということになります。当時は旧約聖書はありましたけれども、新約聖書はまだできていない時でした。マタイやマルコやルカやヨハネはまだ福音書を書いていません。そしてパウロに至ってはまだ救われてもいませんでした。ですから新約聖書が完成するのはもうちょっとしばらく経ってからのことですね。この時点では新約聖書はないんです。でもないんですけれども、イエス・キリストから直接教えを受けた弟子たちが元気でした。弟子たちがいました。教会はこの使徒と呼ばれる弟子たちから直接キリストの教えを学び、その教えを大切に守っていたということであります。そのようにしてまず彼らは御言葉を中心とした群れになっていたということがここで確認できることであります。2番目に、彼らはいつも交わりを持っていたというふうにここに出てまいります。交わりというふうに訳される言葉はコイノニアという言葉ですけれども、これは共有するという意味の言葉です。ですから、彼らは単なる人間的なお付き合いをしていたということではなくて、キリストを共に共有し分かち合っていたということであります。いつもキリストの恵みを覚えて、キリストの素晴らしさを分かち合っていたという、そういう交わりを彼らは経験していたということであります。さらに3番目に、彼らはいつもパンを裂いていたと、ここに出てまいります。このパンを裂くというのは私たちにとっての生産式を表していますけれども、教会は誕生した時から生産式を大事にしていたということが分かります。それがイエス様から与えられた命令だったからですね。パン裂きと呼ばれるその生産式を通して、彼らは十字架の恵みを味わいました。一人一人が自分の罪のために十字架にかかってくださったイエス様のその恵み、その十字架によって自分の罪が許されている、神の子供とされているという恵みを味わいました。今日この後聖餐式がありますけれども、そのように彼らは味わいました。そしてその上で彼らはその恵みによって一つにされたんですね。聖餐式というのは一人一人がしっかりとイエス様の恵みに生かされ、それによって教会が一つにされる、そういう時であります。そして彼らは最後に、いつも祈っていた、祈りをしていたというふうに書いてあります。キリストによって一つにされた彼らは心を合わせて、いつもイエス・キリストの御名によって祈っていたんですね。このように彼らは聖書の学び、交わり、生産式、祈りを大切にしていたということが分かります。私たちはここにキリストを中心とする群れが形成されているということに気づかされます。彼らはキリストの教えを学び、キリストを分かち合い、キリストによって一つとされ、そしてキリストの名において祈りました。キリストを中心として一つになっていたということであります。そして今日の聖書の箇所全体を通しても教会が一つだったということが強調されております。彼らは皆一つになって一切のものを共有し、毎日心を一つにして宮に集まり、神様も日々新しい人々を加えて 教会を一つとしてくださったと、ね、ここに書いてあるんですね。一つ一つ一つという言葉がここで繰り返されています。教会の中に一致があったということが強調されているということが分かります。彼らの中心にはいつもキリストがおられました。そのキリストを中心とした群れの形成でした。だからこそそこに一致があったんだということを私たちは覚えるものでありたい。そして私たちがここで注目したいのは、これら4つのことを彼らがいつも行っていたということであります。42節に、彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていた。このいつもという言葉がこの下の4つに全部かかってます。でこのいつもと訳されている言葉は、直訳すると専念するっていう言葉が使われていますね。彼らはこれら4つのことにいつも専念していたということがわかる。専念しなければならない理由があったということです。特別な理由がないと私たちなかなか専念できないと思うんですね。専念するっていうのはやっぱり何か特別な理由があるからですね。特別な動機があるからこそ専念するんです。その理由がなければ私たちなかなか専念できないんじゃないでしょうか。すぐ飽きてしまうということがあります。最初はいいかもしれませんけれども、だんだん続いていくとだんだん飽きてしまうということ、時々私たちにあると思います。でも、この信徒たちは、教会の信徒たちはこれら4つのことに専念しなければならない理由があった。それは彼らが自分が罪人であるということをよく知っていたということであります。罪人である自分をよく知らされたということであります。ペテロの説教によって彼らは心刺されました。自分の罪を示されました。自分の心の内側に何があるのかを知らされた。その結果、彼らはもうキリストから離れられることはできないんですね。自分の罪を自覚するからこそ、その罪の解決をイエス様がもたらしてくださることを知って、もうこの方から離れられないんです。イエス様が罪の許しと清めを与えてくださることを知って、本当にこの方に信頼したんです。そんな彼らだからこそこの4つのことに専念していたということを私たちは覚えたいというふうに思います。私たちにも時々教会の人間関係につまずいてしまったりですね、がっかりしたりすることがあるかもしれません。なかなか人を許すことができないっていう、そういう葛藤を経験することがあるかもしれません。そんな時はぜひ私たち、聖書が私たちの罪を照らしているんだっていうことを覚えたいというふうに思うんですね。自分の罪が本当に分かっていれば、私たちは自分のことを棚に上げて、いつまでも人を責めることできないと思いますね。自分の罪が本当に許されているという恵みを味わっていれば、私たちは人を許すことができるんではないかと思うんですね。もしそれができないとするならば、それはどこかで私たちの罪の問題がまだ解決できていないということではないかなと思うんです。大事なことは、私たちが本当にイエス様と出会えているかということなんです。本当に十字架のイエス様と出会えているかということです。そして私たちのために死んでくださったイエス様のこの恵みを本当に自分の恵みとして体験できているかということなんです。私たちの罪を完全に解決してくださるイエス様を仰ぎ、この方に信頼しているかどうか、そのような出会いが私たち一人一人に経験できているでしょうか。そして私たちの教会はこのキリストを中心とした群れになっているでしょうか。キリストを共に体験し、キリストを共有する、キリストを中心とした群れとして形成されているでしょうか。教会の中心は私たちではないんですね。キリストご自身であることをぜひ覚えるものでありたいと思います。 私たち本当に専念すべきことに専念できているかなということも今日考えてみたいと思いますね。今日の教会ではカウンセリングや社会活動、福祉活動などそういう活動が大切にされる傾向が強まっているんだそうです。そしてそれとても素晴らしいことだと思いますね。東日本大震災の後東北の教会でも支援活動に一生懸命になったことがありました。そういう形で本当にこの世にあってですね、教会が良い働きをしていくというのは本当に幸いなことだなと思うんですね。でもそれでも本当に私たち忘れないようにしたいなと思うんですね。一番肝心なことが本当に教会の中で大切にされているだろうかと。キリストの言葉を守ること、キリストを分かち合うこと、キリストによって一つにされるということ、そしてキリストの御名によって祈るということ、本当にそこがキリストがおられる場所となっているのかどうかということ、これが教会にとっての生命線であり、命ではないかなと思うんですね。その本当に大事にすべきことが大切にされているでしょうか。優先順序を私たちは取り違えることがないように気をつけるものでありたいと思います。御霊で満たされているはずの私たちが知らず知らずのうちに人間の願望に支配されてしまうということがありませんように、また御霊で始まったはずの教会の働きがいつの間にか人間の願望によって立てられてしまうという、そんな矛盾に陥ってしまうことがないように私たちは本当に気をつけたいと思うんですね。願わくは私たちが教会でいつも主とお会いすることができるように、ここで本当に主の恵みを味わうことができますように、本当に許されて清められて、そしてここで整えられていく主との出会いを私たちは教会に来るたびに経験することができるように、そしてここに主がおられるという告白を日々することができるように、そのような教会形成を私たち目指していきたいなというふうに思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、イエス・キリストの十字架、復活、昇天、そして聖霊降臨と今まで学んできました。そして最後、今日教会の誕生について学ぶことができました。本当にすべて主のご計画の中で私たちが導かれ、またこの教会の中に招かれていることを覚えて感謝いたします。どうぞ神様、私たちが本当にイエス様と個人的に親しくお交わりをし、あなたとの出会いを豊かに経験することができますように、私たちの中に残されているさまざまな課題も主が解決をしてくださる方です。その恵みの中で生かされて、そしてそれを共に分かち合うことができるように、キリストによって許され生かされている喜びを互いに共有することができるように、そしてここで最初の教会がそうだったようにいつも賛美することができますように、祈ることができますように、どうぞ私たちの教会をこれからも成長に導いてくださるようにお願いいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。黙祷しましょう。